ヘブル人への手紙7章。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされいつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら民から、すなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。ところがレビ族の系図にない者がアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされている者が受けるのです。また言うならば、10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているのです。というのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があってアロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職が変われば律法も必ず変わらなければなりませんが、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。また彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。